Station.
こんにちは、諸見里杉子です。この時間の一枠はリッカリッカフェスタについてお話を伺っていきたいと思います。リッカリッカフェスタ実行委員会から三浦さんです。こんにちは。
こんにちは。
よろしくお願いします。
こちらこそよろしく。
泊さんです。こんにちは。
はい、こんにちは。
よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
リッカリッカフェスタというふうに私たち言って親しんでるんですけれども、はい、正式には長いですよ。2017国際児童青少年演劇フェスティバル沖縄リッカリッカフェスタ、
はい、
ということなんですけれども、もうこのタイトルにもありますけれども、国際児童青少年演劇フェスティバル、子どもたちのための演劇祭ということですか。
はい、そうですね。子どもたちとか若い世代を対象にした演劇のフェスティバルになりますね。
うん、もう長いですよね。
はい、今回で14回目。はい。
江戸も一周してますね。
しちゃいました。
そもそもどうしてこれを沖縄でやってみようということになったんでしょう。
まあ、沖縄は、まあ、皆さんご存知のように、うん、あの芸能が生き生きと、いろんなものがあるじゃないですか、うん、昔のものをただちょっと、ね、一生懸命残してるっていうことじゃなくて、今でもちゃんと多くの人を楽しめる、楽しませる、そういった芸能がいっぱい生き生きとしてます、沖縄では。で、この沖縄でこそ、世界中の、逆に世界からいろんな作品を引っ張ってきて、うん、この沖縄の人たちにこそ見てもらいたい、うん、そして沖縄に行くとそんな演劇祭が夏にあるんだ、うん、ということで本土の方からもその時期に合わせてこう来ていただくことができるんじゃないか、うん、そんなことも狙ってます。そしてヨーロッパからいっぱい来るんですけども、そういう人たちが沖縄で俺たちはやったんだっていうのが、うん、その人たちのステータスになるような、うん、そういう演劇祭にしましょうということで、今実際そういうふうになりつつあるらしいので、うん、俺たち沖縄でやったよと、どうしたらいける、沖縄でやることができるんだみたいな、そういう話で盛り上がったりとかってすることを、うん、一応情報として聞いてます。はい、
まあ、いい作品沖縄の人にも見てもらいたいし、その作品を目当てに、まあ、県外海外からも来てほしい、お客さんが、そして優れたパフォーマーもまた沖縄に来てほしい、いろんな、じゃあベクトルがあるわけですね。
そうですね。ゆくゆくはね、観光の目玉になれればいいなくらい。
そうですね。本当にこういうね、文化が一つ沖縄のね、
はい、
観光の強みになってくれるといいですよね。
はい、
でも本当に海外の作品も毎回多いですけれども、はい、こういう海外の上演作品ってどういうふうにしてリッカリッカでやりませんかとかっていう感じで決まるんですか。
実際これもちろん国外だと、うん、もっと大きい規模でフェスティバルがあるんですね、うん、演劇のフェスティバル、はい、そこに行ってうちのプロデューサーが直々に見て、
うん、
で、あ、これはいいなと思ったものをいろいろヒアリングしていって、結果そっちの劇団さんと直接交渉して来てもらうっていうような。
じゃあもう具体的に見て、
そうなんです、
来てくださいっていうふうにここから始まるわけですね。
そうなんですよ。もうだから絶対にもううちのプロデューサーを選んでるので、うん、面白い作品ばっかりですし、
うん、
やっぱりすごいね、ジャンルも結構変わってくるので、
うん、
一つのこの芝居っていうだけじゃなくて、もうダンスだったり歌だったりでもういっぱいあるので、
うん、
すごい面白いですよね。
ちなみに今回作品数は国内外合わせてどれぐらいあるんですか。
25作品ですね。
結構ありますね。
結構あります。
でステージの数が
80ステージありますね。
これは、作品数とステージの数がいろいろ数が違うのはこれは何でですか。
そうです、1回しかやらない演目と数回やる演目があるので、
はいはいはい、
上演数は80なんですけども、はい、演目数は25なんですよね。
なるほど。那覇と沖縄市と宜野座でもやりますから、はい、そういうのも加えてってことですね。
加えてです、
うん、なるほどね。みんな80回もいろいろチャンスがあるらしいですよ。見に来てくださいね。そしてその他ワークショップやシンポジウムなんていうのもあるんですね。
はい、あります。
これは演劇のことを学ぼうとか表現のことを学ぼうとか、そういう機会ですね。
そうですね。結構ヨーロッパもしっかりなんですけど、うん、世界ではやっぱり児童心理学、うん、子どもの心理学からベースに作っていくので、うん、すごい専門分野のお話になるんですけど、うん、 演劇についてちゃんと考えてるんだ、うん、あこんな裏側があるんだっていうのは分かるようなシンポジウムになってます、うん、
ただ表現したいではなくってその伝えるためにこういうことを工夫してるとか、はい、そういうことですね。
そうです。
なるほどね。そうですよね。沖縄いいものいっぱいありますけれどもやっぱりね外で、はい、いろいろと研究なさってる人のそういうものを吸収する機会となるとちょっと少ないの で、
そうです、ね、
来てくれるんだったらこれ行きたいですよね。
ですよね。
ぜひぜひ。ではまずはステージの方からちょっと詳しく伺っていきたいなというふうに思うんですけれども、はい、三浦さん泊さんそれぞれおすすめのステージっていうのはあったりするんでしょうか。注目しているステージとかあるんでしょうか。
ああ今年はですね
泊さんからじゃあいきましょうかね。
結構あるんですけど
結構あるんですねありすぎて
本当はありすぎるんですけどちょっと僕が個人的にも見たいなと思ってるのも合わせて、はい、アイオンザスカイっていう作品があ
るんですね。アイオンザスカイ今私手元にですね、はい、これあの立派なパンフレットがあるんですけど19と書かれてますね、
はい、
カナダの作品ですね。
カナダの作品です。
これどういう作品なんですか、
は
い。
結構僕たちのフェスティバルではノンバーバルっていう言葉を使わないパフォーマンス、うん、もう言ってみたら海外から来ても国内作品が海外に行っても現地の言葉を使わずに、うん、自分たちの言葉も使わずに動きとか音楽とかだけで伝えようってする演劇のスタイルなんですけど、うん、もうその中でもトップクラスにストーリーが緻密で、まあ、少し難しいではあるんですけどね、
うん、
戦争とかが出てきたりだとか、はいはい、そうなんです。ちょっと難しいんですけどどこにいたって空は一緒だよっていうような深いメッセージがこもっている作品で、もちろんストーリーも見どころなんですけど、はい、このアイオンザスカイ自体のパフォーマンスのアクロバットな動きとか、はい、それに合わせてくるこの音楽とかっていうのがもっともっと臨場感もあってぜひステージで見てほしい作品ですね。
そうです。ステージ見てほしい、うん、であの映像もまあ、いろんな最近映像を多用することがね、流行ってるみたいですけどもその中でもそれがものすごく生きてる。
へー。
本当に臨場感あふれるというかねそういう感じになってるよね。
うん。カナダの作品です。アイオンザスカイ、
はい、
ノンバーバルということで言葉を使わないんだけれどもちゃんとパフォーマンスで通じるわけですね、はい。小学校の高学年からということですけれどもぜひね皆さんご覧いただきたいと思います、はい、そして三浦さんおすすめ の、 あの作品というのもありますか。
この中では炎の鐘
という炎の鐘、プログラムで見ると18ですね。
そうですね、
はい、日本。
そうです。
日本の作品です。
はい、日本も負けてはいません、はい、ちゃんと迎え撃ちます。はい、あのこれはですねあの元になっているのが終身蟹入り、
はいはい、組踊りの
古典の、はい、組踊りのこれが一応元になっておりまして、うん、本当の終身蟹入りの方は最後本当になんか かわいそうな終わり方で、
まあ、そうですね。宿の女がねこのジェラシーから
そうそうそうそう
あのなんていうのかな鬼になって
そうです ね、
ね最後は、まあ、死んでしまいますよね。
そうですね。それはだからどう考えたってこれ かわいそうでしょこれは死ぬことはないでしょと、うん、で死に方もちょっとひどいんじゃないという、ね、寄ってたかってねあのなんだろういや死なれあの死なされてしまうというか、うんうんうん、で恋あまりにも激しい恋だからそれをみんなが止めようとしてその結果結局命を落としてしまったって話なんですけどももうちょっとなんか違う結末があっていいんじゃないだろうか、うんうん、ということでいろいろ あでもないこうでもないってやりまして最終的にああこんな終わり方こんな素敵な終わり方があるんだという終わり方になっています。うん、そして最後はそれまでずっと見てきたステージ の景色がガラッと変わります。
うんうん、
これぜひ見ていただきたいなと。あこんな終わり方があったか、
うん、
っていうことに なると思いますので。
なるほど。組踊りの終身鐘入りの筋を分かってる人は
そう、
ね、
さらにですね
こうなんて新鮮な驚きかもしれないですね。
そうですね。
ぜひご覧いただきたいと思います。はい、ということでお二人からね一つずつおすすめがありました。はいはい、そして、ワークショップやシンポジウムもあるということなんですけれども、はい、これちょっとね面白そうだなっていうのがいくつかあるんですが、はい、世界のベイビーシアターを学ぶデンマーク編ということで、はい、7月25日沖縄県立博物館美術館、博物館の講座室で開催ということなんですが、ベイビーシアター赤ちゃん 赤ちゃん劇場みたいな感じですか。
そうですね、ベビーシアターもうそのまま直訳しちゃうと赤ちゃんの劇場なんですけど、うん、でもどちらかというとこのフェスティバルでも対応している若い世代を対象にした演劇のことベビーシアターって言って、うん、そうなんです。その中でも特に年齢層がちょっと低めの、
はい、
うん、結構うちの作品にも何作品かあるんですが、はい、ゼロ歳児から見れるような作品があって、
はい、
もう本当に柔らかい音楽と、まあ、なんか興味を引くような色とっていうので作ってたりするんですが、うんうん、それを作る過程でのこの制作のことを学んでいくのがこのベビーシアターを学ぶシンポジウムになってます。
デンマークから来てくださるんですか。
はい、来てくださいます。今年ですね、なんていうかだいぶ遡るんですけど、日本とデンマークが就航150周年らしくって、はい、今年はうちもフェスティバルとしてもデンマークフォーカスというテーマでやってて、うんうんうん、その流れでデンマークから来ていただいて、
そうですか。ぜひね、あの子どもたちに何かね、あの伝えたいものがある、作ってみたいなという方はこういうところを勉強してみるのもいいかもしれないですね。
はい、
そしてですね、7月27日はあさと協会で2017沖縄幼児児童の激遊び講習会、はい、これも、どちらかというと作り手に向けてのあのものですね。
そうですね、うんうん、どちらかというとこっちも子ども向けというよりは、うん、小学校の先生だったり、うん、幼稚園の先生だったり子どもと触れ合うことを仕事にしてる人を対象にしたこちらも講習会になってまして、うん、結構本当に学校の時間割みたいな感じで進んでいくんですけど、
はい、
最終的には実技というかね、
うん、
ごっこ遊びみたいな感じで、
うんうん、やってみましょうが、
そうなんです、
あるんですね、
作ってみましょうみたいなのがあるので
なるほど、うん、ねえ、でもこれ知ってるとより子どもたちに伝わりやすいものができるかもしれないですね。
そうですね、もちろん学芸会とかでも応用できるかもしれないですし、
そうですね、いろいろとね、あの活用の仕様がありそうです。こういうようなあのワークショップですとか、はい、あとはシンポジウムなどもありますので、ぜひ深める機会にしていただきたいと思います。はい、詳しくはね、立花立花フェスティのプログラムまたはウェブサイトご覧いただきたいと思います。でもね、ここまで、まあ、沖縄ももちろんそうですけど、はい、日本国内で海外ですよ、いろんな人たちが出るじゃないですか、
はい、
お願いしますとこう招聘するのも交渉するのもこれは大変だったっていうのもあったりするんじゃないかなと思うんですけど、
やっぱりいっぱいありましたね。やっぱりここ日本と外国ではもう労働時間の基準とかも違ってきてて、移動時間も合わせてこの日程じゃ厳しいからここを調整してくれっていうのとかもあったりしてて、
はいはいはい、
そういうので結構長いことやり取りしたりもありますし、
うん、
実際劇団さんなので荷物を運ぶこともしかり、はいはい、小道具しかり、ここで用意できるものとあっちが絶対これは使いたいっていうのがあるので、
はい、
そこをどうやっていくか。
そうですよね、人だけが来れば OK じゃないんですよね。
そうなんですよね
そっか、そうですね、そうですよね、こう特殊なもので、あのあちらでね、自分たちの仕様で作ったっていうのもあるでしょうしね、
は
い、
そうなんです。もう昔はベッドとかも運びましたよね、
それ用のね
それ用の
そうなんですね、
もうこれ以外はダメだっていうのを、
うんうん、
こっちから見てるとどうだって一緒だろうがっていうのが向こうにはこだわりがあるから、
うん、
まあ、そのこだわりはとっても大事なことなんで、じゃあ探してこようぜみたいな話になって、それでこれでどうだっつったら、おーワンダフル他のとどう違うんだよ、嬉しいけどさっていうい
ろいろありますね。
そうなんです。
でもこういうまたね、やり取りも一つなんて言うでしょうかね、楽しみの一つというか、
はい、
あるかもしれないですね。
それを踏まえた後に自分たちがもしこの舞台を見る機会があったら、あれ俺らがやったやつみたいなのとかもありきでまた別目線でこっちは楽しく見てます。
そうなんですね。いやいや、まあね、そういう裏の苦労あっての、
はい、
あのフェスティバル、7月24日から30日のフェスティバルなんですが、どうぞ皆さん楽しんでいただきたいと思う、だからこそ楽しんでほしいですよね。はい、で、現在チケット発売中ということなんですけれども、はい、インターネットウェブでの申し込み と、
はい、
チケットセンターでの申し込みがあるということなんですが、これちょっと教えていただけますか。
はい、一応ですね、こちらウェブからも注文できるんですが、うん、フレンド5っていうチケットがありまして、
はい、
こちらが5枚セット券、お得な5枚セット券になってまして、うん、例えば1人で5作品見るのもいいですし、5人で1作品見るのもいいですね。 もう組み合わせ自体もお客様の自由に作ってくださいっていうチケットなんですけど、こちらが1万円あたりに換算すると1100円のチケットで、
それだけでも安いですよね。
そうです、結構お得なチケットで、うんうん、まあ、もちろん当日券も、あ、当日券じゃない、一般前売り券の大人子供用もあるんですけども、うんうん、もし子供も一緒に何作品かっていうんだったらフレンド5がお得かなと思います。
うんうん、でウェブ予約だとさらに特典があり、
はい、
24時間即時確定即時決済可能、はい、ウェブ予約の場合全ての作品が200円引き、
200円引きになります。
これはどういうことですか？
例えば電話でうちのチケットセンターに問い合わせてもらって、うんうん、フレンド5を購入したら5500円なんですけど、うんうん、ウェブからやっていただくと5300円になるんですね。
200円で飲み物も飲めると。
そうなんです、暑いですからね夏は
お得になりますね、
はい、
でもぜひこれは
ウェブで
買った方がいいですよということです。でもやっぱりこう直接ね確認しながら予約したいなっていう方はぜひチケットセンターをご利用ください、はい、電話番号が 098-943-1357 098-943-1357、チケットセンター予約となっております、はい、ウェブ予約はですね一枠のブログからもご案内していますけれども、立花立花フェスタ2017などで、はい、検索することができます。皆さんプログラムと合わせてご覧いただきたいと思います。そして現在優勝ボランティアも募集中ということなんですけれども、はい、そうなんですよね、会場も多いですからね。
そうなんですよね、
スタッフもたくさん必要ということで、優勝ボランティアどんなことをするボランティアさんですか？
いわゆる会場でのチケットをもぎったりだとか、うんうん、お客さんを劇場の中に座席に案内するお仕事だとか、はいはいはい、うん、そういうものが主なんですけど、やっぱりもちろん普段は見れないような世界の裏側なので、うんうん、やってていろんな発見もあると思いますし、うん、まあもちろん将来国際的なお仕事をしたいなって考えている方も、もちろんうちはね外国人がいっぱいいますので、うん、カンパニーさんが劇団さんがいっぱい来るので英語を学ぶ使うっていうのにもいい機会だと思いますし、うん、ぜひ参加していただきたいですね、ボランティアで、うん、
演劇がね、演劇だけではなくって、うん、まあ、人とコミュニケーションしたいとか、その語学をちょっとね、はい、活用したいという方とかいろいろといらっしゃると思うんですけれども、いい機会ですよということですね、
はい、
優勝ボランティア大募集ということです。期間は7月の24日月曜日から30日までということなんですが、このあたりはちょっと調整ですね、何曜日はできるんですけどとかっていうのは、はい、まあ、若干調整は出てくるかと思いますけれども、うん、那覇市内での、公演の優勝ボランティア大募集ということです、高校生以上の方でということですね。日常英会話スキルをお持ちの方優遇ということですので、
ですね、
アピールしてほしいですね、ここは。
そうですね、
ちょっとやりたいというのと、英会話ちょっとできますとかね、アピールしてほしいということです。
ぜひぜひ、
優勝ボランティアは、こちらまでお問い合わせください。フェスティバルの事務局です。電話番号が 098-943-1359、 943-1359 となっています。お待ちしております。
はい、お待ちしてます本当に。
夏休み入ってますもんね。
はい、
ぜひ高校生、大学生、若い力を貸していただきたいと思います。一緒に盛り上げてください。お待ちしてます。まあ、今追い込みで準備大変だと思うんですけれども三浦さんから聞いてみましょうかね。立花立花フェスタ、どんなところが楽しいと思っていますか？そして楽しみにしてますか？今年
ですか？今年、そうだな、今ひたすら忙しい状況なのでで
しょうね
早く楽しめる状態になりたいなという感じなんです、本当に
苦しみの後に楽しみが
そうですね、終わってからもいろいろありますからね。
あ、そうですね、
は初めの準備ってのはあるけども、終わった後の片付けもあるんで、
片付けもありますからね。
もう頭今も本当に常時こんな感じになってるんですけどね、はい、
大変みたいです、大変みたいですけれども、はい、その分みんながね楽しむように準備してるということですね、はい、来てくださいね。
一つさっきねワークショップであったりとかシンポジウムのことをかなり強く喋ったんですけども、はい、あくまでも楽しんでいただきたい、面白がっていただきたい、そういうためのものですから、
はい、
なんか硬そうだなと思わないで、基本的には面白がってほしいんですよっていうのを分かっててほしいです。はい、
泊さんはいかがですか？
僕は今こうやっていろいろ宣伝とかもしながらやってるんですけど、うん、 本番中は僕がボランティアの担当なんですね、はいはい、ボランティアスタッフだと、はい、やっぱりそのおかげもあって もちろんお客さんの前に出ることが多いので、はい、すごい楽しい演目を見た後の晴れ晴れしてすっごい楽しそうな顔を見てると、はいはいはい、ついこっちもちょっと緩んでくるんですよね、表情が、
あ、よかったとか、あ、楽しかったんだみたいな、
ね、なんか本当に分かったのかなって不安だったりするんですよ、うんうん、やっぱりノンバーバルが多いので、はいはい、だけど子供がこんなだったとかっていう話をしてると、あー、すごい分かるんだとかっていうのもあるし、うんうん、すっごい面白そうな笑顔なんで、あ、やっててよかったなって思えるのが一番楽しいですよね。
いいですね。じゃあその感動を今年ね、まだ行ったことがないという人はぜひ味わってほしいですね、はい、
味わってほしいです、
はい、ボランティア、そして、まあ、お客さんとしてねも皆さんお待ちしておりますので、立夏立夏フェスタ、7月24日月曜日から30日、那覇沖縄市宜野座村、
はい、
この3会場でね、あの、いろいろ展開しますので、どうぞ皆さん足を運んでいただきたいと思います。
待ってます。
立夏立夏フェスタ実行委員会から三浦さん、そして泊さんでした。どうもありがとうございました。
ありがとうございました。FM Naha. Your radio station.